おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっと前振りの一言が大きすぎて
最低じゃないですか、そんなの
あるよ、そういうの
ないですよ、やってほしくないです、そんなこと。
いや、やってほしくないって、やっちゃったも仕方ないじゃない、あなた。はい、香菜さんが倒れたっきり起き上がってこなかったというね、はい、はい、リコーダーの遠い思い出でございましたがね。今週もまた先週に引き続きまして、白川静香博士の文字学をあえて、この漢字と言わないんですな、文字と言っております。
漢字じゃないんだ。
うん、まあ、あの、とにかくその彼はその漢字についていろんな研究方法があるんだけど、甲骨文字か金文ね、金文ってのは青銅器に刻まれた文字、
うん、金文
ね、うん、金属に刻まれた文字を金文、そして、亀や、牛の骨などに刻まれた文字を甲骨というんですけども、はい、これね、甲骨に至ってはもう発見されたのがすっごい遅いんですよ。ちょっと先週言いかけたとこで終わってしまいましたが、清朝末期1899年にその大量に見つかるんですね、甲骨文字。発見場所は河南省安陽松濤村、隠居、隠の遺跡から大量に見つかるわけですな。で、それまで甲骨文字って研究されたことがないもんで、はい、第一発見もね、まあちょっとこのそのなんていうか古代の遺物として発見されたんじゃないんです、香菜さん、これ、
はい、
なんだと思う、これ。清朝末期1899年、菅採取さんという方、それから、劉学さんという方、
はい、
この2人の方が、その隠居、遺跡からその亀の甲羅を発見するんですけど、発見した動機というのは古代史でも何でもないんですよ。漢方薬の材料で、
漢方薬、
うん、漢方薬の材料で掘り出したんですって。その甲骨文字のあの亀の甲羅、あれを粉にして飲むとマラリアに効くっていう、その薬としてその見つかったというね。でもどうもなんかこう細やかに文字が書いてあるんで、そこから研究が始まるんですよね。なもんですから1899年まで甲骨文字っていうのはなかったんですよ。それが発見されてそこからなんですね。で、まあそんなものはその学問の足しにはならんよと嘲笑う方が中国にたくさんいらっしゃって、甲骨文字真面目に勉強する人がいないんです。それをただ一人我が国の白川静香は20代の時に甲骨文字に会って、これ何文字あったのかな、この甲骨文字をの数万編を全部トレースで写し取るんです、
はい、
その写し取る中でゆっくりこう群れに分けて、これはこの字だな、これはこの字だなって分けて、それでゆっくりと漢字の次元といいますか、生まれたその瞬間にこの近づいていくという学問の方法を取ったんですよ。
それ気の遠くなるような作業ですね。
だから、はい、この人に感動するのは、この人が甲骨文字に出会って研究し始めたのが20代後半ぐらいで、ずっと研究して研究論文として発表をし始めたのが60歳を過ぎてからなんだよ。だからやっぱり本当になんだか孤独だったろうと思うとね、しかも彼はもう今もってそうですけども、やっぱ異端扱いする方がすごく多いんですね。例えば武士の死ってあるでしょう、
はい、
本当にこれ辞書に書いてあったんですよ。武士の死書いてみてください、
はいはい、
これをですね、ある本、私はその金八先生やってた頃の漢字の辞書にはちょっと朝からこういうこと言いにくいんだけど、おちんちんが立っている姿って言われた。
武士の死、
うん、
ほう、
それを縦に描いてるっていう、横にすると おちんちんが立ってるっていう、
うん、
で、これなんでかと、なんでそんなこと言うかというとですね、
はい、
この武士の死の、左側に、かなさん、牛という字を書いてください。
武士の左側ですね、はい、武士の死の牛。
はい。
はい。あ、
ね、はあ、押すという字になりますよね。
はい。
牛の横に武士の死を書くと、押すと呼んで、うん、牛の横に火って書きますと、貧って呼んで、うん、メスの象徴。だから、その正気を意味してるっていう。
ほう。
いう意味で。
なるほど、とは思いますよ。
うん、武士の死というのは正気のことであると。
面白い解釈です、
ね。面白い解釈。それがね、うん、あれだったんですよ。正解とされてて、
はい、
学会の中央にあったんです。それを白川さんがそんなことあるはずがないって言うんですよ。武士の死の字を調べていくと、だんだんと小さな斧の字になっていくんですよ。大きい斧がまさかりで王様の王。小さいまさかりが武士の死なんですよ。それを甲骨文字の中に見つけて、これは刃物だと。だから力の象徴なんだと。ごめんなさい、時間いっぱいでありますな。この続きまた明日のまな板の上で。